創世記を通してヨセフの生涯を見ていますが、いよいよ話はクライマックスにまでやってきました。この箇所を読んで、このヨセフの話を読んで、私は初めて聖書というのは面白いなと思えた箇所です。そしておそらく聖書を読んで初めて感動を覚えたのも、このヨセフの物語だと思います。20年前に生き別れた兄と弟の再会、しかもただの再会ではなく、妬みによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされた弟が、今目の前にいるエジプトの権力者であって、自分たちを飢饉から救ってくれる救世主となって再会を果たすというシーンがとても感動するのです。いつもこの聖書箇所から説教するときには、自分は感動で泣いてしまうのではないかと心配するのですが、実際はそんなことはないんですね。この話は42章あたりから一気に続けて読まないと話のつながりがあるので、途切れ途切れに取り上げていったら感動が薄れてしまいます。せめてこの44章と次の45章だけでも続けて読みたいところなんですが、まあ、そうすると説教の時間が相当長くなってしまうので、2回に分けますが、まあ、そうなると感動も半減してしまうんです。で、今日盛り上がりのレベルがですね、0から一気に100近くまで上がっていくんですけど、44章の終わりで一度説教を終えて、次週の説教の時には45章に入るんですけど、盛り上がりはまた0から始まっていくんですね。いきなりですね、45章の冒頭は感動のシーンなんですけど、そこをいきなり初めから取り上げても、全然こう拍子抜けした感じがしてしまいます。まあ、ぜひ今日は帰って、創世記の続きを44章、45章と読んでくださり、また次週もですね、礼拝に来る前に一回44章を読んでくることをお勧めします。しかし聖書にはですね、感動するかどうかという感情の部分よりも、もっと伝えたい、たくさんの真理があります。今日与えられた箇所の中から、今日でしかいただくことのできない例の糧を受け取ってまいりたいと思います。43章で、カナンの地から再びエジプトへと登ってきた兄たちは、ヨセフとの約束通り、末の弟ベニヤミンを連れてくることによって、シメオンを解放してもらい、再び食料を買うことが許されました。しかし、必要な食料を買って、またカナンへと帰る途中で事件が起こります。知らぬ間にエジプトの大臣ヨセフが大切にしていた銀の杯を穀物の袋の中に入れられ、そうとは知らずに、穀物を運んでいた兄弟たちが盗っ人とされて裁かれることになってしまうのです。これはヨセフが兄弟たちを試すために仕組んだことでした。わざと穀物の袋の中に自分の銀の杯を入れておいて、後から盗んだだろうと言って罪を着て、そしてそこから彼らがどういう態度を取るかを見るためだったのです。この後にヨセフと兄弟たちとの感動の再会と和解が待っているのですが、ヨセフが非常に遠回しなことをここでまたするわけです。ヨセフはなんでここまでするのかと言えるぐらい手の込んだ芝居を打って、彼らを言われなき罪によって悪人に仕立て上げるのです。最初はスパイ容疑がかけられ、そしてその次は盗人とされてしまいます。それも自分たちに良くしてくれた主人の善に対して悪で報いるという卑劣なものとされてしまうのです。その後にはもちろん許しと和解が待っているのですが、しかしそこにたどり着くまで兄弟たちは大きく試され揺さぶられていくのです。実はこれというのは私たちが救いに至るための道のりと似ているんですね。自分の罪を認めて、神が罪を許してくださり、和解をするという 道のりがあります。私たちクリスチャンは伝道する際にですね、すぐに人を罪人扱いします。私たちには罪があります。あなたも罪人です。あなたのその罪のためにイエス様は十字架にかかって死なれたのです。まあそういうことを言います。で、教会学校や子供会とかでお話をするときなど特にそうです。子供たちに対してですね、最初から悪い子という前提で話を進めていきます。で、子供はまだ素直ですからいいですけれど、しかし普通の人はここで、自分は犯罪者なのかと、罪人扱いされることに反発を覚えます。まあ、大抵の人は法律に触れるようなことはしてませんし、自分は捕まるほどの悪いことをしてはいないのですから、罪人ではないと思うのが普通なのです。まあ、以前、牧師の集まりで、ある先生がこういう私たちクリスチャンの伝道の仕方について、まずあなたは罪人ですと言ってですね、牢屋に閉じ込めてから、はい、救ってあげますよと言って、そこから出そうとするやり方は、どうかという問題提示をされたことがありました。私たちは、人を罪人にする前に、愛を伝えなければならないのではないかと、まあ、そのような意見を話しておられました。まあ、これは非常に考えさせられることです。私たちが伝道するためには、愛、神の愛というものを伝える必要があります。あなたは高価で尊いという神様からの愛のメッセージは人々の心を捉えます。まあ、しかしそれは伝道の一つの切り口として、まあ、キリスト教の入り口として必要なものですが、同時に信仰に入るための入り口にはもう一つのことが必要です。それは罪の自覚というものです。私たちは救われるためには何からの救いをいただくのかはっきりと知らなければならないのです。私たちは罪からの救いをいただかなければならないのです。そういった面では伝道の切り口として愛を伝えることがまず必要ですが、同時に私たちの罪を伝えることも必要なのです。そしてその伝える愛とは、こんな罪人のために命を捨ててくださったイエス様の愛を私たちは伝えていくのです。私たちの救いには愛と罪からの許しの両方が必要なのです。で、このことからわかるのは、神様は私たちを愛する面と私たちを罪人として扱う面と二つあるということです。ちょうどエジプトのヨセフが兄弟たちに対する二つの面、二つの態度があるのと同じです。一つは、兄たちに対して非常に良くしてくれる面です。エジプトにやってきた彼らをもてなして、食事をし、持てるだけの食料を彼らに持たせ、しかもお金も取らずに与えるという、非常に愛に満ちた対応がありました。しかしそれとは逆に、彼らに対して厳しく接するもう一つの面がありました。初めて来た彼らに対して荒々しく接して、彼らの罪を暴こうとする、そのようなヨセフの態度がありました。まあ、それらを経て、兄弟としての再会と、過去の許しと和解が待っているのです。まあ、そう考えますと、このヨセフ物語を通して、私たちの救いについて教えられます。私たちは自分の歩みを振り返ると、もともと自分は教会に行くような人間でもないし、聖書やキリスト教とは全く無縁の生活をしていたものですが、何かしらのきっかけがあって、教会に行くようになりました。ある人にとっては、病気がきっかけであったり、ある人にとっては人間関係の悩みであったり、まあ、大抵の場合は、それは自分に苦難が降りかかった時です。まあ、そのようなことを通して、教会に導かれるのです。神様はそういった苦難や辛い試練などを用いて私たちをご自分のもとに導き私たちを取り扱 使われるのです。逆に言いますと、人間は幸せな時や順風満帆の時には神の声が聞こえません。神の声を聞こうともしません。神様は私たちが神に立ち返って救われるために私たちに辛い試練を与えるのではありませんが、神様は私たちが辛い試練の中を通っている時に私たちを救いのために取り扱ってくださり、ご自身のもとへと導いてくださるのです。ヨセフの兄弟たちは大きな試練を通して揺さぶられていきました。これまでになかったようなひどい危機に遭い、エジプトに食料を求めてやってきます。しかし、エジプトの支配者からスパイの嫌疑をかけられ、兄弟を人質に取られて、一番末の弟ベニヤミンを連れてこなければならなくなりました。ようやくの思いでお父さんのヤコブを説得し、そしてエジプトの支配者のもとにベニヤミンを連れて行きます。すると今度は手厚くもてなされ、ヨセフの家で共に食事をし、交わりをすることとなりました。そしてすっかり機嫌が良くなって、エジプトから帰る、その帰りの道の出来事です。兄弟たちはほっとしながら帰っていったと思います。ヨセフにベニヤミンを会わせました。捕虜となっていたシメオンも帰ってきました。食料も買うことができました。これで食料も当分助かります。これであとは無事にカナンに帰るだけなのです。しかし、今度は冤罪をかけられて、またエジプトに連れ戻されていくのです。あんなに安心させておいて、なんでこんな目に遭わなければならないのかという思いでいっぱいであったと思います。はじめ彼らは、ヨセフの杯を取ったという疑いをかけられたときには、自分たちの身の潔白には自信がありました。もちろん彼らは、盗みは働いていません。ですから自信があったのです。もしそれが見つかったら、そのものを殺してください。そして私たちは全員奴隷となりましょう。とそこまで言い切ったのです。しかし現実には、末の弟ベニヤミンのところから、あろうことにも、ベニヤミンのところから杯が見つかってしまうのです。彼らは本当は盗んではいないのですが、現に言われた通り、袋の中に杯があったのです。どんな理由があろうと、杯が入っていたのは事実でした。彼らは本当は取ってはいないのですが、自分たちの袋の中に杯があったことを認めるのです。そして再び彼らはヨセフの前に出ていきます。44章の15節をお開きください。44章の15節。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ。私のようなものはまじないをするということを知らなかったのか。ここでヨセフはまじないをするっていうんですね。まあ、ヨセフは自分がイスラエル、ユダヤ人であるということを隠しています。ですからヨセフは本当はまじないなんていうのはしないのですが、エジプト人に、エジプトの習慣に染まった、まあ、そういうふりをしてですね、エジプト人のようにまじないをしているということを匂わせるんです。私は何でもお見通しなんだぞと、まじないによって全てのお前たちの罪を暴けるのだ、そういうことを匂わせるんです。しかし、それに対してユダが口を開いています。神がしもめどもの咎を暴かれたのですとユダは言うのです。ユダはまじないなんて信じていません。これは神様が自分たちの咎を暴かれたのだと告白するのです。兄弟たちは本当は杯は盗んではいません。しかし現実には杯が彼らのもとにあって、それが暴かれて有罪とされているのです。 彼らはこのことの背後に神様の取り扱いを見るのです。このような信じれない出来事の背後にも神様の取り扱いをユダは見たのです。杯の存在というのは彼らにとって避けがたい事実であって、理解できないままにそれを受け入れています。そしてそれは神からのことなんだと受け取るのです。その不思議なことを通して神様が自分たちを罪に定めたのだと感じ取るのです。それは杯を取ったということの罪ではなくて、今このようなことに陥ったもともとの原因として、これまで自分たちの犯してきた罪を思い浮かべます。そしてその罪の根底には、昔自分たちの弟のヨセフをエジプトに売り飛ばしたことを示され、そしてそれを後悔し悔い改めているのです。まあ、少しちょっと因果応報のような、そのような考えがありますが、因果応報とは違います。昔の罪が今亀によって暴かれ裁かれているのだ。彼らはこの杯というものを超えて、もはやこれまでの自分たちの罪を認めていったのです。この杯というのは私たちにとってはイエス・キリストの十字架ということができます。イエス様を十字架にかけたのは私ではありません。イエス様を直接十字架にかけたのは2000年前のユダヤ人たちです。直接死刑を執行したのはポンテオピラトであり、イエス様の手足に釘を打ち込んでいったのはローマ兵の仕業です。私ではありません。しかしイエス様を十字架にかけたのはこの私の罪なのです。私は直接はイエス様を十字架にかけたわけではありませんが、私の犯す一つ一つの罪がイエス様を十字架にかけていったのです。それを理解するときに私たちは罪を悔い改めなければなりません。ちょうどですね、ユダたちが杯を通して自分の罪を示されたように、私たちは十字架を通して自分たちの罪を示されるんです。ユダたちは自分たちの犯した罪を杯を通して示されて、そして44章の16節で答えます。ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者も、あなた様の奴隷となりましょう。私たちは神様の前に何の申し開きもできません。自分の犯した罪に対して言い訳も弁明もできません。イエス様を十字架にかけたのは自分ではない。それは確かにそうなんですけど、私たちの罪がイエス様を十字架にかけたのです。すべて素直にそれを受け止めなければならないのです。自分は神様の前に罪人です。そう認めることが大切です。しかし、それが私たちにはなかなかできないのです。自分が罪人だと認める先には、神様は許しと和解を用意してくださっています。しかしそれがなかなか自分から認められないのが人間です。今日私たちは神の前に罪を素直に認めて、悔い改めて、イエス様を十字架にかけたのは私のこの罪のためだ。信じたときに十字架による許しが与えられます。私たちはこの十字架による許しを受け取ってまいりたいと思います。そして私たちはこの罪の奴隷状態から解放していただき、キリストのしもべとならせていただきましょう。ヨセフから兄弟たちへの試練はまだ続きます。これが最終試練、最終テストと言えるものです。それが17節にありますが、兄弟たちは皆ヨセフの奴隷となりますというのに対して、17節では、しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。 杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して死のもとへ帰るがよい。というのです。これは彼らに兄弟愛を試すものでした。以前の兄たちはヨセフを妬み、エジプトに奴隷として売り飛ばしてしまいました。で、今度杯が見つかったのは、ヤコブから一番愛されているベニヤミンです。このベニヤミンに対して、どういった態度を取るのか、ヨセフは試しているのです。自分たちは安心して帰ってよいという許しが、エジプトの支配者としてのヨセフから出ています。以前の兄たちでしたら、自分たちが助かるためなら、ベニヤミンを見捨てて帰っていったことでしょう。これは私たちにとっても試されることです。この問いというのは、イエス様からの許しと救いをいただいている私たちは、自分だけ救われたらそれでいいのかという問いなのです。自分は許されたから、それで安心して信仰生活を送っていくのかということです。罪に定められた他の人々を見捨てたままでいられるのか。そのような神様からのテストが私たちに与えられているのです。私たちはこの箇所を通して一人一人が神様から問われています。自分はクリスチャンとしてしっかりと信仰生活を送ってきていると思われるかもしれません。日曜日には欠かさず礼拝を捧げ、毎日聖書を読み、祈りを捧げ、奉仕もして、感謝の献金も捧げています。しかし、伝道となるとどうでしょうか。伝道となると私たちは、なかなかそれができず消極的になってしまいます。しかし、伝道というのは、クリスチャンである私たちに与えられた義務です。救われた者に与えられた使命です。伝道は唯一救われた者にしかできないものだからです。成功するかしないか、信仰に導けるか導けないか、それが問題ではありません。伝道するかしないかが問われているのです。イエス様は弟子たちに命令されました。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。私たちは、イエス様の弟子として、この伝道の使命を全うしてまいりたいと思います。兄弟愛を問うヨセフからの最終テストに対して、ユダが答えました。ヨセフというのは、イエス・キリストと共通する面がたくさんあります。しかし、それに加えて、今日の聖書箇所の中心となっているユダという人物もキリストを表す存在となっています。私たちはユダという言葉を聞きますと、イスカリオテのユダのイメージが強いので、ユダイコール悪い人という印象を受け取ってしまいます。実際にこの十二兄弟のユダという人も、兄弟の中では最も罪深い人間でした。ヨセフを奴隷として売ろうと言い出したのもこのユダです。彼は自分の息子の嫁、タマルと不倫をして、その二人の間に子供まで作っています。そのような罪深いユダでしたが、神様によって取り扱われ、変えられ、整えられていきました。そしてここでは、罪に問われたベニヤミンの身代わりを申し出るものとなったのです。ユダの訴えというのは、良くも悪くもいつも流れを変えるものです。昔、ヨセフをエジプトに売ろうとした時もそうでした。そして、ヨセフを奴隷として売ろうと言い出したのは彼でした。そのように率先して、悪を行うようなものでした。そして今、ベニヤミンをエジプトに連れてくるために、父親ヤコブの心を動かしたのもこのユダでした。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。 毎日彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。まあ、そう言って、ベニヤミンを連れて帰るための保証人となったのがユダでした。そして今、ユダは自分をベニヤミンの身代わりにしてくださいとヨセフに申し出ているんです。しかもですね、44章の18節から34節まで読むとわかりますが、18節から34節まで16節にわたって彼は弟ベニヤミンのために必死に取りなしをするのです。自分たちの罪のためには何も申し開きはできません。何も弁解はできませんと言っていたユダでしたが、しかし弟ベニヤミンのためには18節にもわたって必死に取りなしをしているのです。しかも彼の言葉からは弟のベニヤミンに対する妬みのような言葉は一切なく、自分が身代わりとなって奴隷となっても良いというほどに彼に対する愛情を持ち、そしてベニヤミンを失ったら他でもない父ヤコブがとても悲しむということをすごく心配し、そして責任を持っているのです。44章の31節を読みます。あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら嫁に下らせることになります。34節、あの子が私と一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。20年前、ヨセフを殺そうと言った時にですね、殺しても何の役にも立たない、奴隷として売った方が金になると言ってですね、率先して奴隷として売った。そして父親には獣に殺されたんだと言ってですね、父親は絶望に涙に暮れるんですが、そんな涙を見てもユダは全く何とも思わない人間でした。しかし今ベニヤミンが帰ってこれないとなった時に、父親のヤコブが悲しむ姿を見たくないと言ってですね、真剣に父親を心配し、自分を犠牲にしてでもベニヤミンを父のもとに返してやりたいという身代わりの愛にユダは溢れていたのです。これはイエス・キリストの十字架の愛そのものではないでしょうか。イエス様はヨハネの福音書でこう言っています。ヨハネの15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。まあ、実はこのことを言った、ね、ヨハネに示されているイエス様というのはイスラエル十二部族ではヨセフの子孫ではなく、このユダの子孫として生まれてくるのです。しかもユダとユダの息子の妻であったタマルとの間に生まれた子ペレツの子孫としてイエス様は生まれてくるのです。彼が許されるためなら自分が身代わりとなるという、このユダの命を懸けた必死の取りなしによって、これまでずっとエジプトの支配者を演じきってきたヨセフもとうとう自分を制することができなくなって、自分がヨセフであることを告げることとなっていきます。それが続く45章の話となってきます。ユダの命を懸けた心からの取りなしがヨセフの心を動かしていったのです。私たちも今日、私たちの愛する家族のために、また愛する友のために、主に取りなしをさせていただきましょう。そして私たちのために身代わりになってくださったイエス様を証しし伝えてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。恵み深い天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。 ユナが命がけで弟ベニヤミンのために自分が身代わりになると言ってその罪を取りなしたように、またイエス様も私たちの身代わりとなってその罪をあがなってくださり、私たちを救ってくださいましたことをありがとうございます。私たちのこの命の中には自分が生きているのではなく、私を救ってくださいましたイエス様が生きています。このイエス様の命をもって私たちはこのイエス様のように、そしてユダのように命がけで愛する家族のために、愛する友のために取り出してまいりたいと思います。そして私たちのために身代わりになってくださったイエス様のこの愛を明かしし、伝えるものとしてくださいますようにお願いいたします。また続く生産式の上にも主が豊かに臨んでくださり、私たちの身代わりの十字架のその贖いを覚えるひとときとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。